クロニクル。
おはようございます。2024年3月10日日曜日、ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説しています。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきます。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様です。今週もよろしくお願いします。
はい、先週はですね、塩野さんに日曜版だけではなくて土曜版のビデオポッドキャストにもご出演いただきました。ありがとうございました。
ビデオポッドキャストついにね、はい、顔バレですよ。
そうですね、顔バレですね。
はい、
おかげさまで配信してですね、初めて YouTube にもクロニクルのチャンネルを作ってみたんですけど、
はい、
いきなり500人ぐらいの方がチャンネル登録いただきまして、なんか本当 YouTube って荒野というか、全く私としては手がかりがなかったんですけど、ありがたい限りだなと思いました。
YouTube は怖いとこですからね。
怖いとこですよね。なんか本当にポッドキャストってすごい優しい世界だなと思ってるんですけど、
そう、
はい、私としては YouTube ってなんか本当もうサバンナだと思ってるんですよね。
サバンナ、もうね、ワイルドワイルドウエストっていうかね、
は
い、
ワイルドワイルドウエスト。そうですね、
もうね、ほんとね、はい、血で血を争うね、こうね、荒野
出血みんなしながらそこで戦っているという世界ですね。
恐ろしい。
はい、なんで私はポッドキャストでぬくぬくとやっていきたいなと思っておりますが。
そう、ポッドキャストはね、はい、何なんですかね、この深夜ラジオ感というかね、はい、
そうなんですよね。なんかポッドキャストのお客さんってすごいあったかいんですよね。
あったかいですね、はい、だって一生懸命ポッドキャストを聞いて、
はい、
または AI に議事録とか取らせて、
はい、
そこから取り出して炎上させるのって結構労力言いますもんね、
はいはい、そうですね、費用対効果に合わない感じがすごくしますよね。
それに比べるとね、なんかね、はい、こう切り取りみたいなやつはね、
はい、
こう切り取って巻いてやれみたいな、
はい、
感じはしますけどね。
はい、うん、ということでポッドキャストを主戦場にしつつ、まあ、ただより多くの方にポッドキャストを知っていただくためにも、まあ、たまにこういう風にビデオポッドキャストも出していきたいと思いますので、ぜひちょっとまだの方は登録いただけると嬉しいなと思ったのと、はい、あとはですね、今回、まあ、つまりビデオなんで私と塩野さんが顔出しで喋っていたじゃないですか、
はい、
やっぱりですよ、塩野さんこんな顔だったんだっていうコメントが続発でしたね。
まああれですからね、はい、白髪ひげですからね、私はね、は
い、白髪ひげのロマンスグレーのおじ様というか、
そうですね、はい、皆さんが思ってる通りの、
はい、
思ってる通りの、はい、
気になる方はぜひ YouTube および先週のビデオポッドキャストで見ていただければと思うんですけど、その確かに絵を浮かべながら塩野さんのお顔を実際拝見すると驚きますよね。
いや、そんな、まあでもあれですよ、
はい、
イメージ大切なので、
はいはい、
ちょっとね、ある一定の年齢を超えたら、はい、そっちにちゃんと寄せますから。
ヒゲ伸ばしますか、じゃあ。
そうそう、ヒゲで白髪で、はい、黒縁眼鏡で、
はい、
ちょっと野村さんと眼鏡かぶっちゃうかもしれない。
そうですね。そうしたらちょっと私がその時はコンタクトにしようかなと思いますけどね。
かぶっちゃう、はい、そうで、みんなに教授って呼ばせようかなって、
はい、いいですね。このくだり前もやったかもしれないですけど、一回ブリーチして色抜かなきゃいけないですよね、塩野さんの前で言うと。
そんなに教授って呼ばせるのは、それね、もう坂本龍一先生をね、意識すぎだけどね。
完全にそれですよね、
はい、
このくだりやった記憶がありました。
やった記憶があるな、
はい、
やっぱりいつかはそっちに行きますよ。
そうですね、はい、じゃあちょっと塩野さん 2.0 か 3.0 か、まあ何 .0 か分かんないですけど、それはロマンスグレーということで、ちょっと私も楽しみにしています。はい、はい、ということで皆さん、ちょっとぜひ今後もビデオポッドキャストの方もお付き合いいただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日に取られたのがヨーロッパの動向です。ドイツ空軍のトップらがウクライナへの軍事支援をめぐってミサイル提供などの可能性を内密に話し合ったとされる録音音声がロシアの SNS で拡散しています。流出した音声は、長距離巡航ミサイルタウルスをウクライナへ提供した場合、どんな技術的支援や訓練が必要か、そしてクリミア半島とロシア本土を結ぶ橋をタウルスで攻撃することは可能なのかなどの内容を話し合ったものだということです。で、 CNN は流出した音声についてロシア国防省が本物だと確認したと報道しました。今回の問題を受けてドイツのショルツ首相は2日に、非常に深刻な事態だとコメントしています。 はい、ということでこのドイツのこの機密情報ですね、これがロシアに漏洩したというニュースなんですけど、これについてはどうございましたでしょうか。
これ私はドイツの新聞とかいろいろ見たんですけども、
はい、
WebX 使ってたみたいな話出てますよね。
あ、会議ツールのですね、
WebX ってね、はい、日本の観光庁も WebX 使ってますけども、
はい、
例えば日本の政府の会議とか出ると、
はい、
こうまあ関係者であったり官僚の方がブワーっていっぱい並んでて、
はいはいはい、
で一部こうていうかまあ大体みんな顔出してないんで、
はい、
名前が並ぶみたいな感じですけれども、
ええ、
これドイツの大事な会議の WebX に、
はい、
なんか知らない人入ってるぞみたいな感じなんじゃないかなって、
はい、
思いますけど。
あ、でもそうですよね、確かに顔出しがなくて名前だけ書いてあったら一人ぐらいなんかそのよくわかんない人が入ってても分かんないですよね、うん、
そうだからなんか私もすごい大事な会議とかで、
はい、
iPhone なんとかとか言って入ってる人がいるじゃないですか。
はいはい、たまにいますね、はい、
ね、 iPhone25 みたいな、25年齢じゃないよなみたいな
そうですね、はい、
そんな若い子入ってないはずなんだけどなみたいな、
はいはいはい、
で入ってて、そうすると議長っていうか取りまとめしてる人が、
は
い、この iPhone さん誰ですかとか聞きますよね。
うん、聞きますね、はい、特に何でしょうね、こう重要会議であればあるほど、
そうそう、
よくわかんないアカウントが入っていたら誰ですかってなりますよね。
そうそう、でそしたらなんかすごい偉い人が移動中に自分の iPhone で入ってたみたいなのありがちですか、うん、
はい、ありがちですね、はい、
っていうようなことがこうね、ドイツの大変重要な会議で起きて、はい、
うん、
でこうそこでちゃんと議長が、
はい、
ロシアの人入ってないですかって言わなかったっていう。
そうですね、ロシアの人入ってないですかって言ってたら誰か気づいたかもしれないですよね。あれ、このアカウントなんだみたいな、
誰だこれって、
はい、
WebX 勝手に入ってるぞみたいな、
そうですね、
そうで、これって、
はい、
何かが本当にカメラで映ってるときは、
はい、
何が映ってなかったんだって思いますし、
はいはいはい、
逆に思いますし、
ええ、
こういう今って偽情報を流すのと同時に、まあ、サイバーアタックでこういうふうに盗聴したり、
はい、
相手の情報を取ってしまったりっていうのを、まあ、日常的にロシアなんかはやっていて、
はい、
で例えばじゃあ我々日本の人とロシアのすごい違いは、まあ、そのロシアってずっと戦争中なんですよね、
はいはい、
うん、だから日常から戦ってるつもりなんで、で今ロシアとか中国、まあ、特に中国においてはこういうのを認知領域の戦いとか言いますけども、
はい、
サイバーアタックとその虚偽情報を流すディスインフォメーションとかそういう政治的プロパガンダみたいのは、まあ、大体セットになってて、
うん、
でなんで盗んだものを出したんだっていう問いになるんですよね。
はいはいはい、
で誰がこれによって利益を得るんだっていうことなんですけども、
はい、
今回その実は出た情報がドイツがですね、今回ミサイルですね、長距離ミサイルっていうのをウクライナに供与するか否か、まあ、ミサイルタウラスっていうやつを引き渡すか否かっていう話してたんですけども、
はい、
そこでドイツのオラフ・ショルツ首相が嘘の説明をしてたみたいなのが出てて、
うん、
この盗聴された内容の中で、
はいはい、
だからそういう意味ではこの情報が正しければドイツ首相が嘘の情報を喋っているっていうのを出させたみたいな、
うん、そうなりますね、はい、
うん、話になりますよね。実際にはそのドイツ首相がミサイルをなんで送れないかっていうのを説明する中でちょっと嘘をついてたみたいなことなんですけども、
はい、
でそうすると例えばですけども首相の信頼信任を落とせますよね。
うん、そうですね、
あと混乱しますし、
はい、
誰がじゃあこれを流したんだってもしかしたら内部の人間を疑ったりして疑心暗鬼になりますよね、
はい、うん、そうですね、
みたいな状況を作り出すと、まあ、誰が嬉しいんだみたいな話になるんですよね、
はい、
うん、
あ、でもおっしゃる通りですね、確かにクリティカルなそれが重要情報だとしたらロシアがそれを入手したってことをむしろ知らせない方がいいので、この SNS なんかに拡散しないわけですよね、
そうですそうです、はい、
でも拡散させたってことはそれによってマイナスの影響を受ける人がいて、でそのマイナスの影響を受ける人がいることによってプラスの影響を受ける人がいるってことですね。
そうなんかね、こう、はい、謀略物語なんですけども、
うん、そうですね、
でこの話をこういったことっていうのを、はい、実はロシアではこういうやり方にもう名前がついてまして、
あ、そうなんですか、
日本語で言うとこの反社制御っていう名前なんですけども、
はい、
時刻が望む行動を相手が自発的に取ってくれるように仕向けるっていうのを反射制御って呼んでるんですよね。
そうなんですね。
だからもう、ね、どう使ってるかは謎ですけども、
はい、
じゃあここら辺であいつに反射制御させるかとか言ってんのかなとかね
そうですねこれはじゃあ反射制御の方法を使おうみたいな、
使おうみたいな、そうそう、ここで反射制御だなみたいな、だからもう名前ついてる
ん
ですよね。
そうなんですね。じゃあ、まあ、はい、ある意味伝統芸といいますか、
そうそうそうそう、
よく手法としては使ってるわけなんですね。
そう、伝統芸で、みんな方法論として確立しちゃってるっていうか。
あ、そうなんですね。そっか。じゃあそうすると確かに WebEX に潜入することも、まあお手の物、まあ、WebEX かどうかは知らないですけど、まあ会議システムから入手をして、でまあその一番いいタイミングでそれを出すっていうのも、まあお手の物なんでしょうね。
そうですよね。まあね、なんか日本の芸能事務所とかでもこういうのやりますけどね
たまに出てきますか、そういう音声が。
そう、音声っていうか、はい、すごい情報を持っててもずっと出さないで、はい、ここぞっていう時に出すっていうパターンが多く感じますけどね。
はい、
はい、
報道機関、週刊誌は、そういうのはよく見ますよね。
そうですね、はい、一方でね、すごいスキャンダルを握っても、記者の一存というか、
はいはいはい、
謎の武士の情けみたいなのに出さない時もありますしね。
そうですね、
不思議ですね。
はい、
はい、
続いて火曜日です。火曜日に取れたのがオープン AI の動向です。29日にイーロン・マスク氏がチャット GPT を開発したオープン AI を提訴しました。訴状によりますと、マスク氏はオープン AI は人類の利益のためという理念のもと設立されたにもかかわらず、現在はマイクロソフトの提携をきっかけに営利を追求していると指摘しました。もともと非営利団体であるのにこうした動きは契約違反だと訴えまして、同時にマスク氏本人がこれまで同社に提供した資金の返還も求めています。で、この AI をめぐっては、マスク氏も昨年新会社の XAI を設立していまして、そこが開発した生成 AI グロックは OpenAI とはライバル関係です。で、今回の訴訟はこうした競争が出てきた一方で、もともと OpenAI の共同創業者であったマスク氏が、今は OpenAI との関与がなくなったことによる後悔から来るものではないかとも指摘されています。はい、ということで、このそうなんですよね、もともとオープン AI の発起人の一人ですもんね、マスク氏は。
そうですね、
はい、ということで、そのマスク氏がオープン AI を提訴したというニュースなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
なんかこのチャット GPT 作ったオープン AI をめぐる物語はもうちょっとかなり劇場型になっちゃってますよね。
はいはいはい、
ね、一開発企業というか、もうね、はい、後に Netflix が
ですよね、
必ずしや。
それこそちょっと前にはサム・アルトマン氏解任騒動っていうのもありましたもんね。
もうなんか今チャプターどれくらい行ったんですかね、これ。
そうですね、
シーズンどこまで行ったんですかね。
そうですね、シーズン3か4ぐらいまで行ってそうな感じですけど、ね、
いう様相を呈してますが、
はい、
なんかこの話とか聞いてると、やっぱりなんかイーロン・マスク氏と、
はい、
スティーブ・ジョブスが被るなっていうか、
はいはいはい、
まあ、自分の中では謎の整合性があるけど、旗から見るとめちゃくちゃっていうですね、
はいはい、
感じはしますね。っていうのは、今回もともとオープン AI っていうのは公益性の高いジェネラルな AI、 汎用型 AI を作るぞって言って、はい、まあ、発起人の一人にイーロン・マスク氏もなってやってましたけども、はい、それでまあ今回利益を追求する話に路線に走ってるっていう話で、
はい、
営利目的への使用禁止を求めるみたいな提訴だと思うんですけども、そしたらオープン AI が2015年から18年ぐらいに、
はい、
イーロン・マスク氏が送ったメールを公開しちゃって、
はいはいはい、
そのメールはオープン AI の営利部門を作って、
はい、
そこに自分が過半数を出資して、
は
い、自分がトップになるぜみたいな内容が入っててなんだよお前みたいな、
なるほどそれはなんだよって感じですね
なんだよっていうことを暴露されちゃったから、
は
い、なんていうんですかね、だから自分の中ではきっとマスク氏の中では謎の整合性があるんでしょうね。
はい、でも、確かに言ってることめちゃくちゃだなって思いますよね。
めちゃくちゃですよね。
確かに、まあ、あれなんですかね、もともとやっぱりこう発起人の一人だったんですけど、今はこう田元を分かったわけで、まあ、そこに対する複雑な思いっていうのがあるんですかね。
まあ、でもね、大体ね、なんかこうマスク氏が関わるとね、名前が X になっちゃいますけどね、はい、
そうですね、 XAI ですもんね、今回の新会社も
オープンじゃなくて、あとこのオープンの意味も、
はい、
この、まあ、もしできたらなっていう汎用型 AI、まあ、AGI って言いますけども、
はい、
AGI をみんなに使えるようにオープンソースにするぞっていう話じゃなくて、みんなが、まあ、チャット GPT みたいにこの機能を使えて嬉しいねっていう意味のオープンらしいっていう話も今回出てきていて、
は
い
は
い、でそれでね話題になってるのが AGI って呼ばれるこの、まあ、汎用型人工知能って何なんだってことですよね。
はいはい、
ま
あよく辞書通り言われるのはもう本当にいろいろできるというか、なんならもう人間の知能に近いみたいなこと言われますよね。
そうですね。で、この議論って、はい、私が人工知能学科の倫理会にいた時も結構してて、
は
い、
そうなんですね。
でまずはそのアーティフィシャルジェネラルインテリジェンスのジェネラル汎用って、はい、人によって全然捉え方が違って、あと AI 学者ごとに違うんですけども、
はい、
人間って多機能じゃないですか。
はい、そうですね、
とりあえず、
はい、
でも本当に単一の機能だけできる、じゃあ人間が計算能力で Excel に勝てるかっていうと勝てないねみたいな。
はい、そうですね、
うん、でも人間は Excel にできないこともいっぱいできるねっていう汎用性を持ってて、まあ、大抵のことは人間はできるけど、そこの単一機能だけ頑張ったコンピューターには負けちゃうことはありますねと、
はいはい、
いう時にジェネラルって人間と一緒かみたいな、
うん、
でそこをだいぶ近づいたのが今回の大規模言語モデルですよね、
はい、うん、
言葉操っちゃうんで、
はいはい、まあ、そうすると今回マスク氏の訴状、まあ、営利目的だから契約違反だというものなんですけど、まあ、言い換えるとチャット GPT はすでに AGI であると、
はい、
でそうするともともと AGI になった時にはマイクロソフトのライセンスが適用されなくなるっていう条件が含まれていると、
はい、
オープン AI とマイクロソフトの契約によるとってことですね、
だ
からまあそうするとすでにこう AGI であるチャット GPT がマイクロソフトと提携してのサービス展開っていうのは契約違反ですというふうにまあマスク氏は主張してるわけなんですけど、はい、まあどうなんでしょうね、チャット GPT っていうのはもう AGI なんですかね。
なんかその AGI か否かっていうところにフォーカスがいくのも面白いですし、
はい、
まあまあ言いがかりですね
そうですね、確かに
さっきの営利部門のトップ俺にやらせろって言ってたっていうところからすると、はい
は
い、
そうですね、
ちょっと哲学的だけど言いがかりしてるなみたいなね、
は
い、
うん、そうですね、
感じがしますね。
営利部門のトップ俺にやらせろって言った人が営利でやってるじゃないかって言って訴えるのはまあ確かにすごい話ですよね、
最近ちょっとややこしいのが、
はい、
生成 AI のこと Gen AI って言って、
はい、
ジェネレーティブ AI、
はい、
GEN、ジェネレーティブ AI って言ってて、
はい、
ジェネラルの方の汎用もジェネラルで、なんか、Gen AI かなみたいな。
はい、はい。
で、こう、両方とも Gen なんですよね。
確かに、その言葉だけ聞いてるとなんか分かりづらいですよね。
そうですね、なんですけども、まあ、この汎用か否か、人間、はい、もう人間なんですかみたいな問いは面白いんで、はい、まあ、続いていくと思いますね。
そうですね。
はい。
続いて水曜日のニュースです。水曜日はですね、金曜日とテーマが似通ってますので2つ合わせてお話ししたいと思います。トランプ氏の動向ですね。11月に投開票があるアメリカ大統領選挙で民主党共和党の候補者争いが5日に山場を迎えました。15の州などで一斉に誰が候補になるべきか有権者が選ぶ予備選や党員集会が集中するスーパーチューズデーです。で、共和党はですね、結果としてはトランプ前大統領が14勝1敗という結果になりました。で、まあ、これを受けましてトランプ氏と候補者選びで争っていたヘイリー氏はですね、6日の午前に演説しまして選挙戦から撤退すると表明しました、まあ、これによって共和党はトランプ氏の指名獲得が確実な情勢になりました。で、まあ、トランプ氏には追い風が吹いていまして、直前の4日にはですね、アメリカの連邦最高裁判所がトランプ氏に立候補資格がないとしたコロラド州の判断を覆しました。で、もともとですね、2021年1月にトランプ氏の支持者が連邦議会襲撃を行いました。で、この襲撃についてトランプ氏が扇動したのではないかということを、そういう訴えが出ていまして、コロラド州の最高裁は国会の反乱に関与した者は官職につけないという憲法を理由にこの州での予備選に立候補できないと判断していました。で、連邦最高裁はその判断を覆した形になります。ということで、結構選挙はまあ一つの山場といいますか、トランプ氏がもう共和党確実という情勢になりました、
はい、
これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
ニッキー・ヘイリー氏は本当に候補者としてはすごくいろんな要件を満たしてるっていうか、
はい、
まあ、国連大使もやってましたし、 なので、あと日経平均は4年後のためにやってんじゃないか疑惑もあって、
はいはい、
なので今回トランプ氏と、まあ、争ってますけども、ある意味名前を売るであったり、はい、主張をみんなに聞いてもらうっていうので、ちょっと気が早いですけども4年後にはトランプ氏変わるんで、はい、
うん、そうですね、
その時にもう一回ヘイリー氏みたいな話でやってるんじゃないかっていうのも言う人もいますよね。
はいはいはい、2028年を見据えてってことですね。
そうですね、だからもうなんか気が早いんですけども、
はい、
トランプ氏で世界が、まあ、おそらく変わりますと、
はい、
その変わった世界っていうのが、
はい、
まだ戻せるぐらいの世界かどうかみたいな問いになっちゃってるんですよね。
はいはいはいはい、
だそういう意味では、バイデン氏も年齢のことがすごく言われてますけども、
はい、
バイデン氏が、まあ、今期というか今の政権ですね、
はい、
今の4年だけやってくれるある意味ピンチヒッターっていうか、
はい、
まあ、まともだし尊敬を集めたもともと人で長く政治家をやってる人なんで、
はい、
みんなのリスペクトがある人に一旦こうトランプ氏で失われちゃったものを、
はい、
まあ、ちょっとまともにしてよっていうので出てきてもらったんだけども、また4年やんのみたいな。だから
こう、そうですね、はい、
バイデン氏に関しても、いや、ピンチヒッターじゃなかったのみたいな感じをみんなしてて、
はい、
そしたらなんかまさかの人材不足みたいな感じで、だからそういう意味ではすごく不人気な2人のリターンマッチなんですよね、
はい、そうですね、同じ組み合わせになって、うん、まあ、前回から4歳分お年を召されてというような、そういう感じですね。
そうそうそうそうなんですよね、はい、ですっごいまともなアメリカ人が言うこととしては、
はい、はいはいはい、
今回の選挙って、
はい、
1人は年齢にみんなが目が行き過ぎだし、
はい、
1人はキャラに目が行き過ぎで、
うん、
全然政策の話ちゃんとしてないじゃんみたいな。
はいはいはい、そうですね、確かに、
で基本的にトランプ氏の言い方って政治学者の人たちから見て、アメリカをもう一回偉大にするぞとか、
はい、
自分だったら一瞬でウクライナの紛争をやめさせられるぞとか、
うん、
そういうことをいろいろ言うんですけども、
はい、
どうやってか全部言わないっていうですね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう、はい、だって偉大にさせるぞのどうやって部分が、待ってろよみたいな感じじゃないですか。
ああ確かにそうですね、そのイメージありますね。
そうそうそう、
はい、
なんですごく政策ポリシーの話が全然出ずに年齢とキャラだけで済んじゃって、
はい、
みんなに人気ないリターンマッチになってるアメリカっていうのは、やっぱり病人なんじゃないかっていう、はい、まともな人たちみたいな、
うん、そうですね、
うん、
世界で一番大きいというかパワーを持った国の大統領選挙なんですけどね。
そうなんですよね、で今結構懸念というか言われるのは、
はい、
第一期トランプ政権より第2期の方がもっとやっぱりパワーを持ってトランプ的になるんじゃないかっていうところと、
はい、
あとすごくこのトランプ劇場もある意味マスコミが共犯的なところっていうのはエンタメ化しちゃってるじゃないですか、
はい、うん、まあ、トランプ氏の動向をほと
くそうそうそう、動向を報じると視聴率 PV 上がるっていう、
そうですね、
共犯関係にあるんで、
はい、
それがどんどんどんどんこうアクセレレートされてますよね、
うん、
だからそういう状況に対して他のこう代替手段というか、おそらくアメリカの人々はまともなんだけれども政治がひどいことになっているとか言ってる人たちとかいて、
はい、
でもこれ外から見るといやいや政治ってあなたたち国民を反映してますよねみたいな感じに見えるじゃないですか、
はいはい、うん、そうですね、
うん、だからそういう意味でもうだいぶやっぱりトランプ氏になった場合、そしてそれがちゃんと4年後には終わってねみたいな方にまで人の頭は言ってますよね、は
い、そういうことですね、
うん、
そっか、だから、まあ、塩野さんが金がね、もしトラからほぼトラっていう話をされてましたけど、まあ、ほぼトラというかもうトランプ氏になったらその後みたいな話になってるわけですか。
そうですよね、うん、しかもなんかもしトラとか、なんか最初我々がね、
はい、
ここでなんか割とね、もしトラじゃんとか言ってたら、
はい、
結構ちゃんとみんな世の中中もしトラって言うようになってますよね。
なんか見出しで見ましたよ、どっかのメディアの
なんかそんなにキャッチだったんですか ね、
そうですね、
あの世の中的には。いや我々が言ったってわけじゃなくて、なんかみんなが考えついてみんなが言ってましたけど、
は
い、
まあ日本ではそのもしドラが流行った ったんで、まあ、それに、
その連想で、
はい、思いますけどね。
もうね、じゃあね、おっさんギャグですね、
はい、まあ、まあ、おっさんギャグですね、はい、そこが流行ったの十数年前ですからね。
そうそうそうそう、はい、元ネタがわからないので、モノマネ的なワールドに行っちゃいましょう、
ね、行っちゃいましたね、はい、はい。続いて木曜日です。木曜日に取られたのが中国全人代です。中国では5日全国人民代表大会全人代が開催されました。全人代は日本でいう国会に相当しまして、今後1年の政治や経済社会分野における政策方針を発表する重要な場です。初日には中国ナンバー2である李強首相が政府活動報告を行いまして、今年掲げる10の重点項目を発表しました。中でも技術革新によるサプライチェーンの強化は昨年よりも優先順位が上がっていまして、内需拡大や投資の誘致といったこれまで国内外に発信してきたメッセージも含まれています。一方で不動産や地方債務のリスクの防止、雇用の安定といった柱も掲げられまして、中国経済が抱える不安材料への対策も重点項目に組み込まれました。で、数値面で言いますと、経済成長率の目標は 5% 前後、防衛費は昨年比 7.2% 増が目標に掲げられたんですけど、一つ物議を醸しているのが全人代開幕前日に恒例となっていた首相会見の中止が発表されたことです。まあ、これによってですね、外国人記者が首相に質問ができる場がなくなりまして、まあ、透明性の後退にですね、国外でも懸念の声が上がっています。はい、ということで、この中国の全人代で目標がかけられたということなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
中国って本当に中で何が起きてるかこう読み解くのが難しいですけども、ここでね、はい、出てることだけから見立てると、
はい、
でちょっと前まではね、中国といえばなんか GDP の成長率目標って、
はい、
縁起がよく末広がりの 8% 以上みたいな、
はいはいはい、言ってましたよね、はい、
イメージありましたよね、
はい、
888っていう感じでしたけども、もう今 5% 前後っていう水準をまあ目標として、
はい、
ただ一方で外の IMF とか他のアナリストの見通しだと、はい、まあ、5% も難しいんじゃないかなっていう感じになって、でなんでかっていうと、やっぱり我々もあまり感じないですけど、日本にいてこのゼロコロナ政策のところの、
はい、
まあ、痛手っていうのがまだ癒えてないんじゃないかっていうところと、はい、あとやっぱり今回あんまり具体策がないなっていうのが、ね、はい、ここでもよく話している不動産の不良債権の話、まあ、すなわち金融不安のところですよね、
はい、
うん、そこに対して明示的な例えば大きな後ろ盾をするであったり緩和であったりとかいうメッセージとかってあんまりなくて、
はい、
一方で非常に長い長期国債を出すぞというので、
はい、
そのレベル感が、まあ、日本円にして20兆円とかそういうレベルで出すみたいな、
はい、
一言で言うと、まあ、そういう国自体のそういうファイナンスするのかなっていう感じで、でそこも含めて今後首相の記者会見って開かない、しかもなんか数年やらないっていう言い切ってましたけども、はい、だからまあ習近平独裁体制が完成したって見るしかないですよね。
あ、完成ですか、これを意味するところっていうのは。
でだからやっぱり首相っていうのが、
はい、
その政策のトップっていうものからなんか平に落ちたっていうか、
はいはいはい、
まあ、習近平氏がいて首相がいてみたいのから、まあ、習近平氏だけですよねっていう、
はい、
習近平氏だけですよねっていう体制になって、
うん、
でやっぱり大きなメッセージとしては、あ、中国っていうのは経済よりやっぱり政治優先なんだってところだと思いますね。
はいはいはい、情報の透明性を高めて、まあ、その投資を呼び込むとかじゃなくて、やっぱりこう体制の維持というのが最初に来るってことですか。
うん、そうですね、体制の維持、まあ、体制の維持、そしてその体制っていうのは、まあ、一党独裁共産党の維持っていうものが、はい、もう何よりも一番に一義的に来るっていうことを、まあ我々もね、まあ、そうなんだろうなと分かってますけども、
はい、
まあ、最近はこう、あ、やっぱりそうなんだっていうのと、あとどんどんある種の大きなブラックボックス化していって、
うん、
中で本当に何を考えているのか、特に経済において、まあ、その民というか市民の人たちが不安定さを増していった際に、はい、政治に対して、まあ、イコール共産党に対しての信任が薄れていくときに、その恐怖からなんか、うん、変な方向行かないかなっていうのだけやっぱり外からブラックボックスを見ると思っちゃいますよね。
は
い、
そうですね、
うん、
確かに本当に篠野さんが金からおっしゃっている通り、本当のところがどこにあるのか全くわからない中国ですよね。まあ、ただその中でもやっぱりこうリスクとしてはそういうところがあるわけなんですね。
そうですね。だからそれが習近平氏のみならず、
はい、
他の要人たちが発するメッセージがあれば、はい、そしてその人たちの地位がある意味習近平氏と拮抗していれば、
はい、
そのメッセージ一つ一つを読み解いたり、
はい、
そうは言っても中ではちゃんと多様なんだなっていうのが外から見ると思えますけども、
はい、
そういうのが消えてしまったら、うん、この独裁っていうのは、はい、ある意味習近平氏の頭の中を知る以外がないんだなってなってしまう、は
い、そうですねっていうことですよね、
はい、でそのトップの頭の中を知る以外しかないんだなっていう、はい、このある種の諦めっていうか、
はい、
じゃあ他のものってどうなるんだみたいのを、うん、やっぱりまざまざとですね、いろんな研究者であったり外交関係者に突きつけたのはプーチン氏の頭の中なんで、
はい、ああそうですね、
ロ
シアの動きは本当にプーチン氏の頭の中を覗く以外分かんないですもんね。
分かんないですね、
だ
から普通こうしますよねとか、
はい、
国としての合理性とか、いやこんなに人が死ぬんだったらやらないでしょうとかが、
はい、
もうないですもんね。
うーんそうなんですよね。
うん、
まあ、しかもこれも篠田さんおっしゃってましたけど、独自の歴史研究に基づいて何か行動してますもんね。
あそうそうそうそう、だからそうすると独裁者の、まあ、そういう権力者の、
はい、
頭の中研究になってしまうんで、うん、なかなかね見立てることが難しくなっていってますよね。
そうですね、
はい、
はい、はい、ということで今週1週間振り返ってまいりました。まああれですね、大統領選挙がなんか一つ大きな山を越えたといいますか、まあ、構図が結構はっきりして、でもしトラほぼトラならぬその次に行っているというのは結構私としては、ああもうそうなんだっていうふうに思ったお話でしたね。ということで今週の DJ コーナーお願いしてよろしいでしょうか。
はい、春めいてますか。なんかまだ寒くないですか。
なんか寒くなりましたよね。春めいてるなと思ったらまたちょっとここ数日寒くて
ねえ、
はい、
寒いですよね、まだね、でももう3月ですよ。
はい、3月ですね。意外にそうなんですよ、
意外に、はいはい、この前はね別れと出会いの季節みたいなのでね、はい、そっち側に寄ってきましたけども、
うん、あの春めく感じでしたね。この前先週は
春めいてました。
はい、あちなみに早々のフリーレンのトーク結構 X 上でも反響ありましたよ
早々のフリーレンはね、は
い、うん、パーフェクトデイズからの早々のフリーレンっていうのはなんか結構皆さん
人生
に触れていただいたみたいですけどね。
これはね結構年取ってないと分かんないってね、はい、いう話をね
まあ残される人の立場の話ですからね、
う
ん、あれは
そうそう残される人の立場で、
はい、
あの人をなんでもっと知ろうとしなかったんだろうって、うん、
はい、
フリーで言ってましたからね。
そうですね、
はい、なんですけども、そうね、何ですかね、なんか3月4月とかで学生の時代とかだったらね結構切れ目切れ目がちゃんとしっかりあって、
はい、うんうんうん、
でその時もっとあの人と話しておけばよかったかなとかって思いました。
あ卒業の時ですか。
卒業とかね、そういうので
これでなんかそのお別れっていう感じがあんましなかったんで、
ああ、はい、なるほどなるほど、
なんでしょうね、じゃあまたみたいな、そんな感じで終わった記憶はありますね。
あ、なるほど、はい、まあでも確かに遠くに行っちゃうみたいなのがなかったらそうかも。
そうですね、まあ高校だけは高校から大学に行くときに上京したんで遠くだったんですけど、でもなんかあこれでもう根性の別れなんだとあんまり思わずに、じゃあまたみたいな卒業の印象でしたけどね。
しかも今だとね、
はい、
いろんな SNS とかコミュニケーション手段とかあるから、はい、なんか
そうですね、
会ってなくても動向分かっちゃう問題ありますよね、
はい、そうですね、まあ、今若い人が Facebook やることか知らないですけど、まあ、少なくともある一定の世代より上だと Facebook でみんな個人プレスリリースを打ってますもんね。
あ確かに個人プレスリリース、はい、個人プレス確かに、
はい、大体もう告知ばっかりみたいなそんな感じですけど、
告知ばっかり、なるほど、まあ、だからねちょっと人との関わりって変わってるかもですね。
そうですね、
はい、まあ、そんな時なんですけども、
はい、
今回はですね、
はい、
またねこういろんな音楽あるななんですけども、3曲で、
はい、
1曲目はテレって TLE っていうテレさんっていうアーティストで、はい、以前にクジラの子っていう曲を紹介した気がするんですけども、はいはいはい、
そうですね、1回シロさんにご紹介いただきましたね。
そうそうそうそう、はい、でテレさんは、
はい、
作詞作曲編曲を全部一人でやってるっていうプロジェクトなんですけども、
はい、
今回もねなんか結構歌詞が面白いとか文学的っていうか、
はい、
そういう感じ で曲調とかもですね、明るい悲しいっていうかね、結構明るいんだけど、はい、余韻あるみたいな感じで、
はいはいはい、
テレさんのね花瓶っていう曲ですね。これも新しい曲ですけども、
はい、
ちょっと聴いていただいて、まあ、クジラの子もねいい曲でしたけど、
はい、
でもなんか今ね何でも全部マルチに自分でやっちゃう人ってすごい増えてるから。
そうですよね。
うん、そんなこと言ったらね、なんか映像までやっちゃう人とかもいますもんね。
うん、 PV もミュージックビデオも含めて作ってしまうってことですよね。いやすごいですよね。
すごいですよね。でもそれってほぼ野村さんじゃないですか、
はい、私は映像、あでもそっか、今回映像作りましたね。
映像作ったし、
はい、まあ、うん、編集プロの力をお借りしましたけど、
はいはいはいはい、
でも確かにポッドキャストにおいては企画と編集と出演は一人でやってますね。確かに
確かに、
ええ、
ちょっともう、はい、野村さんが外に出ても街頭インタビューとかでね、
はい、
全部自分でちょっと部屋を出て、
はい、
街に出て、
はい、
ちょっとそれを期待してますね。
何ですか、街頭インタビューに私が登場することですか。
そうそうそう、
確かに。じゃああれですね、街で看板掲げている人に絡みに行った方がいいですよね。最近街頭インタビューって話聞けますかって言って結構立て札とか持ってますもんね皆さん。
ああ縦札系なんですか、
はい、
なるほど。
なんかその場で話しかけられるっていうよりも、
うんうんうん、
こうなんか看板掲げてて何たらについて聞きたいみたいなことを言うから、それで絡んできた人に多分話聞いてるんですよね、
はい、じゃあもうクロニクルっていうね、はい、こう看板掲げるしかないですもんね。
そうですね、あのあからさまにクロニクルの T シャツとか着て行ったらいいかもしれないですね。
ちょっと新しいですね。
新しい、
はい、でですね、はい、次の曲が、
はい、
昨年デビューしたイギリスの女性バンドで、
はい、
あっという間に割と注目を浴びてるんですけども、うん、グループの名前がザ・ラスト・ディナー・パーティーっていう、
へえ、
なんか最後の晩餐感あるザ・ラスト・ディナー・パーティー
って、ね、うん、はい、まさに、
はい、で曲は、
はい、
Sinner って S-I-N-N-E-R Sinner っていう曲なんですけども、
はいはい、
みんな女性グループなんですよね、
うん、
で今回そのご紹介するのは Sinner っていう曲で、この曲調も面白いんですけども、
はい、
デビュー曲が Nothing Matters っていうデビュー曲があって、
はい、
そのミュージックビデオが多分、はい、見る人が見るとこれって完全に映画バージンスイサイドのオマージュだなみたいな、
はい、
でバージンスイサイドってうん、ね、うん、ソフィア・コッポラが99年ぐらいに撮った結構、はい、まあカルト的っていうか、
うん、
当時だいぶ見られたやつなんですけども、はい、なんかその90年代のオマージュを映像とか音でやって、
はい、
え今何年だっけみたいな、2024年みたいな。
そうですよね、
うん、
ちょっと年齢わからないですけど、ひょっとしたら90年代とか00年代生まれの可能性ありますよね。
あそうそうそうそう、だから本当自分たちが生まれたぐらいの感じ、
そうですよね、それくらいですよね。90年代後半か00年代かそれくらいですよね。
そうそう、なんかねそういうだから逆におしゃれな感じだと思ってるんですかね、
はいはいはい、
イギリスのそういう人でさえ。
あ面白いですね。そうなんですね、
00年代あたりがおしゃれだったはずみたいな、
はい、そうですね。私はもう本当音楽は00年代が一番どんずばな世代なんでは
いはいはい、
はい、おしゃれだったかなとかちょっと今思い出したんですけどどうだったかなとか、はい、
いやだからもう一回りして、
ええ、
でっかいスニーカー履いてですね、
はい、
00年代の曲を歌うと、
うん、
人気者になれるかも
わかりました。オレンジレンジでも歌おうかな。じゃあそしたら
オレンジレンジちょっと面白いですね。
00年代を象徴する、
はい、00年代、はい、
そうですね、はい、
もう一心伝心しましたね。
一心伝心ですね、はい、
はい、そういう話でちょっとね映画好きな方はバージンスイサイドとかを見ていただきますけども、まあ、今回はシナーっていう曲で、
はい、ですね、はい、
で次がですね、
はい、
あそういえば3月ホワイトデーってあるなみたいな。
ああそうですね、言われてみれば、
言われてみれば、
はい、
言われてみれば。でこれはですねチャイっていう、これも日本の女性バンドですけども、
はい、
結構普段はロックだと思うんですけども、
はい、
その人たちの曲でチョコチップかもねって曲があって、
へえ、
でこれをフィーチャリングリック・ウィルソンっていう、
はい、
シカゴのラッパーがフィーチャーしてるんですけども、
はいはいはい、
チョコチップかもねって、
はい、
何がチョコチップなのかなと思ったら、
はい、
ほくろ、
はい、
多分口元についてる、
はい、
口元についてるというか口元にあるか、
はい、
あるほくろ、
はい、
あそれチョコチップかもねみたいな
あそういう歌詞の歌なんですか。
そう多分そういう話
そうなんですね。へ
チョコチップかもね。でこれがですね、
はい、
その 曲作ってるのは、はい、ニューヨークにいる日本人キーボーディストのビッグユキさんっていう人だと思うんですけども、
はい、
すげえかっこいいこの曲。
へえ、そうなんですね。
ずっとチョコチップかもねって言ってるんだけど、めちゃくちゃかっこいい、はいはい、
へえ、そうなんです
っていう曲をですね、ちょっとホワイトデーオマージュで。
ありがとうございます。確かに、まあ、ホワイトデーといえばお菓子なんで、
お菓子
チョコチップかもねをいただきました。
そう、はい、でもなんかほくろはチョコチップかもねって、でも誰かに言うとまたね、はい、物議を醸し出しそうだ。
そうですね、はい、
うん、でもこれはね、なんかそういうのをポジティブに、はい、かわいいよねみたいな話の曲で、はい、すごいメロなんだけど素敵な曲です、
はい、そういうことですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで今回3曲ですね。テレの花瓶、そしてザ・ラスト・ディナー・パーティーのシナー、そしてチャイのチョコチップカーモネをいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では今週はこのあたりで締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
はい、皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただきましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。